はい、それでは安倍さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。安倍です。ご無沙汰してます。皆さんお元気ですか？声聞こえない。
あ、はい、これがチャットで。
あ、聞こえる。はい、今日はですね、ゾエッチから頼まれましたのが、税金の話です。せっかく皆さんが一生懸命稼いで、これぐらい今年は増えたぞっていうのをですね、何にもやらなければ税金として持っていかれるっていうことをまず皆さんがご存知かどうかっていうのをですね、まず確認したいと思います。どうでしょう？税金持っていかれる、サラリーマンの方だったらサラリーマンで源泉っていうのをやりますけど、このアフィリエイトっていうのは別にその申告しないといけないようになってるんですね。で、それによって税金を払わないといけないっていう認識がある方っていますかね？
もしいたら挙手をしてみてください。2人。
増えてきた。もう増えてきた。
こんくらいかな。
はいはいはい
はい。8人くらいですかね。
ですね。で、じゃあこれによってですね、まあ去年度もしこのアフィリエイトをやってた方で確定申告した方おられますか？お一人？
工藤さんが。
うんうんうんうん。なるほど。工藤さんはお勤めしながらされてるよね。
今は一応正社員ではないと思うんですけど、喋ってもらえますか？
はい。
工藤さん今喋れますか？もしよければミュート外して。
もしもし、工藤です。
はい。
あ、こんにちは。
ご無沙汰しております。
どうもどうも、お元気？
あ、元気にやってます。
はい、よかったよかった。
よろしくお願いします。
うん。どうでしょう？去年っていうか今年確定申告したんですよね、去年度分を。
はい、去年度分は確定申告しました。
はい、状況としてはまだサラリーマン中ですか？は
い、サラリーマンというよりも今アルバイトの契約です。
ああ、ということになると、はい、正雇用っていうよりも外勤とかそういった、はい、まあアルバイトですよね。
はい、そうです。
そしたらそれをひっくるめての、確定申告をしたんですね。
はい、会社から源泉徴収をもらいまして、自分で、はいはいはい、ソフトを使って確定申告書を作りました。
なるほど。その時にですね、アフィリエイト代って、
はい、
なんて言いますかね、こう収入なんですけど、何収入かっていうの分かりますか？
何収入か、
はい、不動産収入であったりとか、はい、給与収入であったりとかってあると思うんですよね。
はい、そうですね。ちょっと私、何月期だったかな。ちょっと引っ張り出してもいいですか？去年の確定申告ちょっと見てもいいでしょうか？
はいはい、どうぞ。
はい、すいません。ちょっとお時間いただいて。確か何月期だった
か、はい。これ、簡単に言えばですね、雑収入っていうやつなんですよ。
雑収入？はい。
はい。雑巾の雑ですね。収入。雑収入。
あ、
じゃあ、はい。これ皆さんも覚えとってもらいたいんですけど、給与所得とは別にアフィリエイト、皆さんがやってるアフィリエイトをやると、これ雑収入という形なんですね。はい。っていうことで、これもしお勤めされてる方は合算ができないというのを一つ覚えてもらいたいです。給料でもらった分とアフィリエイトで稼いだお金を合算して経費を引くっていうことはできないっていうことです。ですからアフィリエイトはアフィリエイト、雑収入の中でアフィリエイト代をいただきました、パソコンを買いました、あとサーバーにお金を払いました、この雑収入の中での結局経費っていうのしか使えないんですね。だから全くその給料っていうのは関係ないっていう形になります。 それと皆さんに一つ覚えとってもらいたいのはですね、収入と所得の違いです。収入と所得の違い。ついでで悪いんですけど、これ、工藤さん、収入と所得って分かりますかね？
はっきりとしたことはちょっと分からないです。
はい。収入っていうのは、入ってくるものって書きますよね。
はい。
給料であったり、売り上げっていうのは収入になるんです。収入になるんですね。
はい。
そして、所得っていうのは何かっていうと、この収入から経費を引いたものです。収入から経費を引いたものが所得って言います。だから先ほどもお話ししたように、雑所得の中でアフィリエイト代が、じゃあ10万入りました。そしてここで何か、アカランのセミナーがあるから、東京に行きましたって言って、交通費が3万円かかりました。だこの時には10万の収入なんですね。10万の収入から経費として3万円を引いて、残った7万円っていうのが所得になるんです。皆さんが分かっとかないといけないのはこの所得なんです。だからたくさんアフィリエイト代もらってもですね、経費をたくさん使えば、結局、所得っていうのは減るっていうことを覚えておいてもらいたいです。で、サラリーマンの方っていうのはほとんど源泉をやってですね、動かすことができませんし、アフィリエイトっていうものは先ほど言いました雑収入ですから、これに合算するということはできない。ですから、この中でまとめ上げないといけないわけですね。これをまとめ上げて申告するというのが、大体3月の15日。今期、平成30年度の確定申告は、まあ、平成31年って言っていいのかな。来年ですね。来年の3月15日までに提出するっていうことになります。それともう一つですね。あまり稼げてなかった人。この収入、入った分から経費を引いて手残りに20万なかった場合は申告する必要はないと思います。ただし、儲かり出して、申告しないといけないときには、まあ、税務署はまあほぼないと思うんですけど、魚持ってその経費的なものの領収書を見せてくださいって言われる可能性がありますので、ちゃんと使ったものに対する領収書っていうのは取ってもらいたいと思います。だから30万の収益がありました。でも、あからんに、コンサル代を払いましたとか、出張費を払いましたって言って、結局ですね、35万使っちゃったらマイナス5万になりますよね。だこの時には、申告する必要はないということになります。20万以下で。逆に言ったらマイナス5万だよという形になりますよね。だこういった方っていうのは申告はいいかと思います。逆にこれよりも多い方っていうのは確定申告をやらないといけないということになります。当然収入が多くて経費が少ないとこの所得っていうのは上がります。まあ所得っていうのは言い換えれば利益みたいなもんですね。利益が増えるとどうなるかというとこれに対して税金がかかっています。だから気をつけてもらいたいですね。だから極端に言うとですね、何にもしなければ、ほんと3分の1ぐらい持っていかれても、もう自分たち何やってんのっていう話にもなりかねないです。だからこの1年のその推移っていうのをですね、この12月に入りましたから、しっかり見直して、そして経費をどれぐらい使ったかっていうのがですね、すごく重要になっています。はい。じゃあ、ここまでちょっとなんか、わからないけど質問がありますっていう方、挙手してもらってお聞きしますけど。はい。勝山さん。
あ、猫山さんかな？
ん？
あ、こんにちは。
あ、こんにちは。どうもどうも。ご無沙汰してます。
質問なんですけど、
はい、どうぞ。
所得でマイナスが出た場合は、はい、繰り越せるとかいうのを聞いたことがあるような気がするんです
けど、はい、これは繰り越せます、3年間。
3年間。
はい。
はい、
で、
はい、
あんまりこれが多いとですね、まあ、順繰りなくなるっていう形ですね。今年仮に30万の赤が出ました。
はい。
すると来年20万の黒字になりました。ってなると、まだマイナス10万ということで、
はい、
払わなくていいということですよね。黒字になってるけど。
はい。
そして、次の第3期目に、来年、おととしぐらいに、まだ20万プラスになったら、ここでやっとですね、プラス10万っていう形で、それに対して税金を払うという形になる。
はい。
はい。
わかります。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他にないですか？
ゾニオさん。
じゃあ、ゾニオさん。はい。はい、ゾニオさん。
あ、お世話、はい。あ、お世話いたします。すいません。今日ちょっと、はいはい、結婚式であのホテルから参加してるので、ちょっとうるさい。
お
ぉ、はい、すいません。あ、違います。ちょっと自分も結婚したいですけど、ちょっとまだ。
あ、なるほど。
はい、すいません。
される前にした方がいいよ。
あ、はい、そうですね。はい、はい、
どうぞ。
今、コンサルを始めて、その情報発信をして、
はい、
そのコンサルの費用っていうのも、雑所得に入るのでしょうか？
なりますね。今どうですか？個人でやってます？
今まだ個人の口座に入ってる形になってます。
なってますよね。じゃあ、はい、これは入った分、先ほど言いました収入、まあ、コンサルやってるんだったら、それの、あの、コンサル料ですね。その、口座みたいなのもらうじゃないですか。
はい。
それから、出張に行ったりとか、いろんな勉強したとか、何とかいうの引きます。
はい。
で、残りに対して課税されますから、
はい、
そこは、こう、ちゃんとバランス見てやった方がいいですね。
あ、はい、わかりました。
はい。って言うて、全部使ってしまったら、ほんとお金なくなりますからね。
あ、はい。
はい。だから、そこもやっぱり注意しとかないといけないのと、多分見てたらどうなのかな、まだ個人の方が多いんですけど、うん、ゾニオさんは、本来言ったら、青色申告した方がいいですよね。
青色申告、
はい、
はい、
普通の方っていうのは白色っていう申告で、ほぼ何て言いますか、足し算引き算をするような形のものですね。
はい。
で、これを青色申告にすると、複式簿記っていう会計でやるわけですけど、これをやるとですね、65万の控除が出てきます。つまり、もし65万の利益が出てても、控除65万をさっ引きますよってことになると、利益が出てませんっていう形なので、税金払わなくていいような形なんですね。
ああ、はい。
はい。ですから、ある程度コンサル性をお持ちの方っていうのは、青色申告をした方がいいんじゃないかと思います。そちらの方が経費の使い具合が明確になって、経費が落としやすいです。
はい。
はい。白色で仮にですね、パソコンを経費で買いましたって、もういいんですけど、じゃあ、これは、あなた個人が使うのが何割で、その仕事に使った分が何割なんですかって聞かれるときもあるんです。
はい。
で、これが、青色申告、もしくは法人にした場合、これがだんだん薄くなっちゃってですね、法人にした場合っていうのは 100% 経費が落ちるっていうことになります。
はい。
だから、どちらがいいかっていうのをですね、まず、それと、皆さんに関わると思いますけど、あまりにも利益が出すぎるっていう時にはですね、今期、この12月までで払えるものは全部払っとった方がいいです。ゾニオさんはあれですか、赤欄に、
はい、
お支払いしてるって分割ですか、一括ですか？
今は分割でしてます。
よね。
はい、
あと残債があると思うんですけど、これを12月、まあ、今月いっぱいで払うと、これも税金扱いになっちゃうんです
よ。はい、ああと、イタリアだったり、その、
はい、
ホノルルだったりっていうのも、はい、自分が支払ったものに関しては、
はい、
サッピティっていう。
OK です。
あ、はい。
はい、だからまた行きましょう。
あ、はい、行きます。はい。
はい。で、ですね、この12月までにお金を使うことによって節税ができるっていうのは皆さん一緒です。だから 支払いが楽と思って、なんて言います、赤らの支払いであったりとか、他の支払いを分割にしているのをですね、これを、まあ、キャッシュフロー、お金がある方だったら、逆に12月中に払い込むと、これも損金扱いになりまして、どうせ未来には払わないかもんですから、逆に言ったら損金扱いして、税金を払わない方がいいよねっていう話になると思います。ぜひ、ここら辺もちょっと調べてもらった方がいいと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、他は
大丈夫そうですかね。じゃあ、ここかな。今いくつか青色とか白色とか着ていると思出すあのキーワードとして出たんですけれども、そこがみんながきっとよく分かってないところだと思うので、青色の場合って開業届をいつまでにしなきゃいけないとかあるので、うんうんうん、その辺の青色と白色の違い、これは今年はもう間に合わないんですけど、うん、来年以降の話で、今お話にあったように青色っていうのは65万の控除が使えるっていうのが一番のきっとメリットなのかなっていうのがあるんですけど、ただその場合ですね、開業届って言って今自分が会社以外に仕事してますよっていうのをなんか出さなきゃいけないんですよね。でそのタイミングによって青色の確定申告ができるのと白色しかできないのとで分かれたりするので、そこら辺をちょっとお伺いしたいなと思います。
そうですね、皆さんがまあ100万とか200万とか払って、特にコンサル生とかを持たれて稼いでる方っていうのはこれから500万とか1000万とかなる可能性がありますから、こういった方っていうのはやはりもう届けで出してですね、青色申告にしとくっていうのが僕のおすすめですね。そしてなるべく、その入ったお金と出たお金っていうのをはっきりさせとく。だこの時ちょっと注意しとかないといけないのが、その出と入りとですね、自分のお金までぐちゃぐちゃになると分かりづらいので、もしその仕事で使うお金の出入りのものは、別に口座をなんか銀行で開いてですね、ここで出入りをちゃんとやるってした方が、帳面つけるのも楽になります。全く自分のプライベートの分に入れる分にも構いませんが、これ仕分けするときにすごくめんどくさいっていう状況になります。だから出入りで会社で使ってるんだっていうものは、一つの口座の中でそのデータ入ったっていうのをやった方がですね、決算書とかも作りやすいですし、逆に複式簿記にして65万円の控除料をもらうっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。で、専業の方っていうのはまだ分かりやすいんですけど、サラリーマンの方っていうのがどうしてもですね、これ所得を合算しない、合算っていうか、まあ源泉は源泉、その雑収入は雑収入っていう形でやらないといけないので、そこら辺だと思うんですよね。仮に今お勤めになってて、会社が副業をどうでしょう、 OK って言われてるところほとんどですかね。
副業 OK の方、挙手をお願いしてもいいですか。これはどうなんだろう、勤めてる方の場合かな。
うん、
まだあんまりないんじゃないですかね、多分。
今は僕などっちを答えてくださいって言ったっけ。
OK な方。
あ、じゃあ逆にダメな方は。
ダメ、あ、じゃあ逆ですね。自分の会社はダメだよっていう。
手が上がってきた。
うん。
あ、多いんだ。
ダメだ。
誰か稼いでる。
20万、あ、でも工藤さんもダメなんだ。20万のラインって結構ギリギリですかね。
そうね。もっと稼いでる人は、
まあ、専業だったりするので、主婦さんとか。
じゃあ、トメさん声聞いてみようと。
はい、トメさん喋れますか。はい。
あ、こんにちは。
あ、こんにちは。お久しぶりです。
あ、 なんか約束守ったみたいね。
あ、はい、ちょっと無理やりですけど頑張りました。
ほんとおめでとう。やればできるじゃん。
はい。
ねえ、あの時絶対行きますって言ったけんね。
はい。
よかったよかった、嬉しいです。
よかったです。ありがとうございます。
うん。で、稼いだ後にこういうことを考えないといけないんですよね。
はい。
はい。とりあえずは、会社はまだ OK っていう感じじゃないんですね。
会社はダメなんですけども、マイルと同じとか、32万以上行かなければ、副業にならないとか、そういう適当な説明をしてごまかしました。
なるほど。じゃあ、それまでで止めるかっていう話になりますよね。
ああ、それは嫌ですね。
嫌ですよね。せっかくそのチャンスが見えてきて。
なのでちょっとずるいんですけど、
うん、
たくさんお金が入るようになったら、お父さんの、うん、お父さんが青色申告しなきゃいけないので、そこにつけちゃおうかなと思ってます。
そうなんです。僕はそれを言おうかなと思ったんですね。はい。ここ聞いとってください。皆さん、もし、お勤めでサラリーマンされてる方は、副業 NG って言ったところはですね、結婚されてる方は奥さんの名義にする、もしくは今トメさんが言われたようにご両親のどちらかの名義にしてやるとですね、これを回避できると思います。だからもう一番馬鹿らしいなと思うのがですね、規制があるからここまでで止めちゃおうっていうのは、せっかくのチャンスとその能力をですね抑えたような形になるから、これはやってもらいたくないなと思うんですね。だからできる限り、やっぱり、ご両親か、それか、奥さん、旦那さん、旦那さんも勤めそうでしょうからね。もしあれだったら奥さんが専業主婦の方だったら、そういった形にした方がいいんですけど、もし専業主婦の方にお願いするときにはもう一つ問題が出てきます。これは、扶養者控除っていうのがありまして、多分にですね、奥さんたちもアルバイトして110万ぐらいで抑えてこいよってよく言われるのと同じように、もしこれ雑誌所得で入ってきた時にも同じような考えになってきます。だからあまり増えちゃうと今度は税金を払わないといけないよってなるんですね。確かに僕の考えは何かというと、もうそうなったらですね、もう扶養を外してでもたくさん儲けた方がいいと思います。そして奥さんに青色申告してもらうというような形になると、もう十分所得も増えたような状態だと思いますので、そちらの方がまあ将来的には明るいのかなっていう気がしますね。だからちょうど皆さん言われるのが、この申告の時と、もしくはコンサル生とかを抱えて次に法人化するのにどうしたらいいんですかって、ここら辺のポイントがすごく皆さん、心配というかジャッジメントをどうすればいいかなっていうところが皆さん同じような悩みみたいですね。あとはどうでしょうかね。経費？
はい。
今ゾエッチさんが言われたんですけど、どういったものが経費になるかっていうことですね。まず一番わかりやすいのがパソコン。次に、コンサルフィー。講座料って思えばいいですね。それと、あと、セミナーとか行ってる交通費。宿泊費。あとはどうでしょうかね。たまにの食事。ただ白いのの場合よく聞かれるのがですね、携帯代落とせませんかって言われるんですけど、これはほとんどやっぱり無理みたいですね。ある程度専業で青色ぐらいになるとですね、これ会社で使ってるのが8割以上ですよみたいな形だと経費で落ちる可能性も出てきます。ただし白色の場合はですね、やっぱり個人で使ってる分が多いんじゃないでしょうかっていう形で、なかなかそこら辺が落としづらいっていうことはありますね。あとは、経費。 ですから何か使ったら必ずですね、領収書もしくは送金したっていう、履歴ですね、通帳の履歴とかをちゃんとこう取っとってもらいたいと思います。だからある程度になればやはり会社にした方がですね、ここら辺の経費の関係がはっきりして使いやすいです。あと裏技的にはですね、どうかな、まあ年に1回か2回自分が何か欲しいなっていうものが 2,3 万のものがあるとするじゃないですか。するとそれを買って、ゾエッチさんに渡したっていうことにして自分で使う、
うん、
これは接待交際費って言いまして、いつもお世話になってますとかって言ってですね、落とせる経費なんです。だからここら辺ちゃんと言い訳があれば、まあうまくやればできるんじゃないかなと思うんですね。まさかここに税務署の方いないですよね。
あとあれですか、
はい、
イコカみたい
な、ああ、ニモカとか、はい、これも今言われたようにですね、バスとかいろいろチャージするものがあると思います。カードがですね、ニモカであったりとか、あとスイカとか、そういったのも、そうですね、白色だとなかなか難しいかな。青色までになるとですね、これもバスに乗ったとか地下鉄に乗ったとかっていうですね、一つのことで経費で落ちるんですね。でやり方によっては今このカードでコンビニとかでパンを買ったりとかなんとかもできますから、逆に言ったらこれうまい使い方をやろうと思ったらできないことはないんですけど、まだまだちょっと白色じゃ無理かなっていう気もしますね。多分にあなたが使ったんじゃないですかとか言われるとちょっとマイナス要素になりかねないですね。基本的には皆さん本来言えばですね、やはりアフィリエイトをブログやってるわけですから、皆さんが確定申告に行くようになってるっていうことは儲かってるっていう話なんですね。うん、だからできれば、本当に皆さんが確定申告に行けるぐらい稼いでですね、堂々と払うものは払って、もっともっと稼ぐよっていうようになるのが一番いいと思います。それと先ほど言いました1月1日から12月31日までが、一期になりますので、この間で会計処理というのはやります。だから使えるものはここで使ってた方が、あ、今回ちょっと儲かってるな、節税したいなと思うんだったら、あの後々払うもの、もしくは払っててこれから何かを生み出すものだったらですね、今月中に払っとくというのも一つの手だと思います。はい、じゃあここまでで何かご質問ある方、挙手お願いします。
はい、これ、トモエさんは継続して手を挙げている感じですかね。あ、戻したかな。じゃあそしたらレイさんお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雑所得という話なんですけれども、はい、これは主にあのサラリーマンの方、
はい、
っていうところで考えてよろしいでしょうか。私は、はい、青色申告してまして、で、結婚してるんですけど、扶養からも外れてるんです。
あ、そしたら全部ぶっこんでいいですよ。
そうですね。普通に、はい、仕分け、例えば広告収入みたいな形で。
あ、全く、一つの青色申告としてですね、何日だったっていう形で、
はい、
まとめていいと思います。
あ、わかりました。ありがとうございます。
ですから、その時に収入がそのアフィリエイトだけなのか、
はい、
もう合算してっていうのをちゃんと明記しておきながら、経費をこんなもの使いましたっていうことすれば全然問題ないと思います。
ありがとうございます。その、仕分けっていうのも、ちょっと私、自分で勉強しながら、なんか自己流で今までちょっとやってきてしまったので、
はいはい、
ちょっと間違ってるところもあるかもしれないと思ってるんですけど、はい、自分の中で、その仕分け、これはこういうものはこういうふうに、この項目、比目っていうふうに、説明ができればいいでしょうか。
そうなんです。これ、不思議なもんでですね、はい、税務署さんにもしこれ、どういうお金の人なんですかって聞かれたときに、
はい、
その、いい悪いか変わらず、向こうが納得するようなことを言えばいいわけですね。
はい、そうですね。はい。
はい。だから、ここら辺もやっぱり、こう、訓練で、
はい、
こう言ったら、ああいうっていうのをですね、うん、初めからやっぱり自分の中で、頭の中で出来上がると、やりやすい。
はい。わかりました。じゃあ、大枠間違ってなさそうなので安心しました。
ですから、そうやったらオイル申告出されてるんだったらですね、
はい。
の部分の、
はい。
部門部門をですね、どういうものが、それに含まれるんだっていうのをちょっと勉強されると言っているんですね。
あ、はい。
はい。仮に、じゃあ、アカランのセミナーに行きましたって、交通費になるわけですよね。
はい。
じゃあ、車で行きました。はい。で、普通だったら自分の家の近所で、駐車場を借りてるとしますよね。
はい。
これ、地代家賃になっちゃうんですよ。
ああ、そうですね。自分のところのは。
はい、地代家賃なんですね。
はい。
でも、今度じゃあ、随一のとこ行くために、
はい。
で、駐車場を借りたと。
はい。
らしいところ。
はい。
これで何品になりますかね。
大まかに言うと交通費とかに含めちゃうか、うん、あんまりやったことがないんですけど、
ね。
はい、
っていうようにですね、
はい、
経費って、はい、分散化というか、こう、できるようになってるものもいっぱいあるんですね。
はい。
交際費にしても、じゃあ、大きなものを何か食べに行きましたとかっていうと、交際費が落ちるんですけど、
はい。
1000円以内ぐらいだったら、
はい。
今度、会議費みたいな形に落とせるような形になる。
はい。はい。
その時って、税務署が、いや、これって会議費ですかって言われたときにちゃんと言われる。
はい。
ちゃんと説明ができる口を持っておけば十分大丈夫だと思
います。はい、あ、わかりました。なんか、例えば、その、手帳を見せられるとか、その、ミーティングの記録を見せられるとか、そういうのが、例えばあれば、その、会議費にするとか、
うん。会議しましたって言ったらいいと思います。
はい、そういうルールが自分でできればいい。
はい。逆に言ったら、スタバに行ってお仕事をしましたっていうのね。
はい。はい、
もうめんどくさいから会議費にしとくんです。
はい。ああ、なるほど。
じゃないと、お茶を飲んだのうんぬんって言ったら、そんなにお茶飲みに行ってんですかとかって
言
われますから、
はい。
もう、生徒さんと打ち合わせしたとか、
はい。
なんとかをしたっていうことをやったらですね、会議費で十分落ちると思います。
なるほど。それは相手は誰だったんですかとか、突っ込まれたりはする
ほど。嫌な税務署員は言うかもわかりませんけど、はい、たくさんいてわかりませんって言ってください。
ああ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。
ちなみに、スタバのですね。
はい。
なんて言います？先に払うやつありますよね、なんか。
カード。
カードみたいな。
ああ、はい。
はい。ああいうのをあの、買ってですね。
はい。
始めたら、会議費とかで落としておくのもいいかもか
な。あ、そうですね。ありがとうございます。
はい。ですから、あと、テレカじゃない、バスとか地下鉄に乗るカードも同じように、それで
いい
んです
よ。はいはい。いろいろ、今回、技を教えていただいたので、真似させて。
いろんな使い方がありますから、
はい。
ぜひ。そして、もし、今後、その今、青色申告から、法人化にするっていうことも考えられてるんですか？
あ、はい。なるべく早いうちにしたいと思っています。
なるほどね。するとですね、やはり、もっと明確化しますから、やっぱり財務のことも少し勉強されると、
はい、
後々、やっぱり、役に立つと思います。
そうですね、はい。
じゃあ、今、複式簿記やってます？
はい。
複式簿記で。
あ、複式で、はい、やってます。
だったら65万円の控除ありますね。
はい、してもらってます。
あ、よかったよかった。はい。
はい、
頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
はい。
はい、私はちなみに、スイカとかでコンビニでお菓子とか買っても経費にしてます。
これね、そのままね、税務署に持って行ったら捕まりますよ。
そうですかね。だから一回1万チャージしたら1万の領収書出るので、それで経費上げるんですけど、それが IC カードの場合って、交通費も 落とせるけど、ピッてやったら引かれるじゃないですか。でもそれをコンビニで買ってもいけて。
今、あの、ジュースの自販機でもできますもんね。
そうですよね。はい、で、なんか法人の場合は、こう、ん？個人の場合かなんか20万までだったら、IC は大丈夫って税理士さんは言ってましたけど、個人の場合ってもう少し減るのかな、
はい、あの、個人はですね、半分で見とった方がいいですね。
あ、じゃあ10万
くらい、ね。何にしても半分半分です。
うん。
青色もですね、車を買いましたって 100% 落ちないですね。やっぱり半分は個人が乗ってるんじゃないですかっていう形で、半分の経費。半分っていうのがあって、どれぐらいで、その、決めますかっていうのは出てくると思います。
なるほど。はい。そうだったら IC カード分けた方がいいんですかね。個人事業主で使ってる IC カードと、会社用。うん、まあ、
どうでしょうかね。それぐらいでですね、税務職率って言うとよっぽど暇っていうことですね。
確か。
はい。だから、もっともっと稼いだら来るっていうだけで、まあ、僕が言いたいのはですね、初めからやっぱり癖をつけてもらった方がいいと思います。
うん、
やっぱり帳簿をつけるとか、ちゃんと帳簿が見れるとか、そういう癖をつけておくとですね、将来的に会社、法人化した時とかっていうのも、やっぱり、メリットが出てくると思います。ぜひぜひ。はい。
はい。じゃあ次が、佐吉さん、お願いします。
ありがとうございます。
こんばんは。あ、こんばんやね。こんにちは。ご無沙汰してます。はい。はいはい。
質問なんですけれども、はい、今、どういうものが経費になるかっていうのをいくつか挙げていただいたんですけれども、はい、私は今、本業があって、副業として、やってまして、で、こう、なんだ、経費として家賃とかの一部も、計上できるみたいなことを聞いたことがあるんですが、
はい。
なんて言うんだろうな、こう、普通に会社員として、会社からまあ家賃補助みたいなのが出てるけど、それとは関係なく、こう、家賃の一部とかを、まあ、副業側で出すっていうのは、どうなんですかね。
はい、これ、基本的にはですね、お勤め年になってってなると、白色申告、多分やってると思うんですね。はい、この時には、経費としては落とせないですね。
そうですか。はい。
だから青色申告したぐらいでやっとですね、
はい、
半分落とせるんですけど、
ああ、そうです。
この時にもしその手当が出てたりとか社宅扱いしてた時にはやはり会社の方に届けないといけないので、うん、逆に言ったら面倒だなという話になります。
ああ、そうですか。
はい。
それはもう単純に会社から恩恵を受けとくだけにしておいて。
その方がいいです。
はい、あ、別に。
知らんことしてたらなんかもうバレちゃいますよね。どういうこととか言われて。
はい。
はい。で、確定申告すると、やはり試験民税とかなんとか上がった状態で、うん、会社も分かる場合がありますので、だからそこら辺もちょっと注意しとかないといけないですね。
そうですね。
はい。試験民税っていうのは、先に、こう、もらった状態で会社が払いますから、あれ、去年より増えてる、なぜとかって、こう、疑われると、あ、何かやってんなっていうのが見えてくると思うんですね。
うん。それが一番ちょっと厄介だと思ってます。
そうやってなんか分けて出せる、はい、なんかチェック入れたら個人は個人にお金が来るみたいな
ですかね。それができればいいけど、
あった気がするんですよね、
まあ、なんかあったような気がします。
あとはそれは注意してやってた方がいいと思います。
そうですね、
あの個人の分は個人の分、普通で言えばですね、合算して給料から転引した分でみんな払いますから、逆に増えちゃうと分かると思いますからね、そこだけ気をつけてもらえれば。
はい。
はい。
分かりました。ありがとうございます。
はい、頑張ってますか？
はい。頑張れてなくて、昨日、ゾイチさんにもちょっと活を入れていただいたところです。
そうなんだ。
今月も福岡に来るそうで。
はい、本当。じゃあ、僕のとこ来たら、カツ丼でもおごりましょうかね。
ありがとうございます。
まだお知らせください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そしたら、最後、工藤さんですかね。工藤さん、お願いします。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、どうも。
はい、去年の決算書をちょっと引っ張り出してきたんですけれども、
はい、
去年の、ブログでの収益を仕分けつけるときに、売上高でつけてしまってたんですけれども、今年度つけるときは、雑収入に変えても大丈夫でしょうか？
工藤さんの場合は何で申告してますか？
あ、私は青色申告で開業届出してます。
だったらですね、売上です。
あ、売上になりますか？
はい。個人の方が雑所得なんですね。 収入じゃなくて。
ああ。
だから青色申告の雑収入っていうと、逆の全然、はい、別から入ったお金、収益、収入ってなっちゃうんです
よ。ああ、なるほど。はい。そっか。はい。
はい。極端に言ったら、その保険、青色だったらあれかな。まあ、なんか違うとこからお金がなんか入っちゃう、本業やないとこから入っちゃったっていうのが雑収入になっちゃうんですね。
ああ、なるほど。はい。そう
はい。だから、青色申告やって、ちゃんと届けて出してるんだったら、はい、これはちゃんと売り上げっていう形なんです。
ああ、なるほど。あ、わかりました。
アフィリエイト収入っていうのを書く。
ああ、はい。
で、この時に、まあ、Google なのか、A っていう会社なのかっていうのをちゃんと仕分けしとった方がわかりやすいと思う。
あ、はい。
はい。で、青色申告してるんだったら、自分の口座と分けてますか？
分けてます。
あ、そうした方がわかりやすいと思います。やっぱり入るところ、出るところっていうのを一つの口座でやってた方が、はい、あと帳面付けもやりやすいし、
はい、
万が一税務署が来られた時にも説明がしやすいっていう、
はい、はい、
ありますから、
はい、はい、
ぜひそうやっとってください。
わかりました。
はい、他ないですか？
もう一点すいません、はい、よろしいでしょうか。ブログの収入の中で、はい、現金ではなくて、ポイントで支払われるものがあるんですけれども、例えば、ブログで、主に楽天アフィリエイトっていうもので、楽天で購入してもらうと、ポイントで、支払われる、楽天から支払われるんですけれども、いろいろ調べてみると、ポイントの分は申告しなくていいですとか、いや、ポイントでも申告はした方がいいですとか、なんかいろいろ解釈があって、なんか毎年迷うところなんですけれども。
これね、めっちゃグレーなんですよね。
はい。
なんかこれはね、申告しなくていいと思うんです。
そうなんですか。
はい。したければしてくれ。これを言うとですね、じゃあ、はい、会社が、カードを渡してですね、
はい、
マイレージ誰のもんっていう話が昔あったんですよ。
はい。
あくまでも会社がお金出しとるから、マイレージって会社のもんやないかって。で、それを使うと出張人が減るやないかっていうような、話もあったんですね。
はい。
もう今、それがうやむやになっちゃって、はい、逆に言ったら、それはそれで、ポイントのところを隠しとって嫌な、自分が使って嫌ないかなと思いますよ。
ああ、なるほど。
うん。これ不思議なもんですね。一回出すと出さないといけない
です。はい、あ、そうなんですか。
うん。そういうもんと思いますからね。
去年の分は、楽天、ポイントの分も確定申告で、売り上げとしてつけてしまったので。
それ大きかったですか？
少ないです。
でしょ？
はい。
今年はもういらないです。
わかりました。
言うたって言わないでくださいね。
はい。
はい。だから、そういうものって、逆に言ったら抜け道でもあると思うんですね。
ああ、はい。
だから先に払って、戻ってきたのは自分のものとかですね。
はい。
うん。だからそこら辺も、まあそんな高額じゃなければいいと思いますよ。
ああ、なるほど。はい。わかりました。
ね、てかもっと楽天さんにポイント率上げろとか言うしかない。
はい。
はい。
わかりました。
だから本当に言ったらそんなの雑所得かもわからんけどね。ちっちゃいけどね。
多分楽天ポイントを現金化もできるんですよ。で、口座に入った瞬間にその所得にはなると思うので、
うん、
ポイントのままだったら、
だからポイントトゥポイントにすれば分かんないと思うんですよ。ポイントで物を買えば。
ああ、なるほど。はい。
だからその現金化するとかっていうと、どうしてもその履歴が残っちゃいますから、
はい。
逆に分かると思うんですね。だから本来言えば、この、税務って何かというとですね、出したところとか入ったところっていうのをちゃんと調べたいんです。だから楽天が10っていうのを出したら、どっかに10入ってるんだっていう考え方だから、これが本当は合わないとダメだよっていう話なんですね。
はい。
うん。でもちっちゃいものっていうのはそこまで調べても本当にですね、
はい、
税務署員の給料払えないよっていう話になるから、
はい、
うん、別にいいんじゃないですかね。
はい。わかりました。
うん、僕は、今言ってませんけど、天の声が言ってました、そういうの。
わかりました。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、どうも。
今の楽天の流れでちょっともう一個が、楽天ポイントで購入したものが か、まあ、自分の自腹ですみたいな感じの扱いになるのかな。それ自体は経費になるのかっていう。
これって領収書どうなんですか。
出ないから楽天の履歴ですよね。
うん、財務的に考えばですね、 何かを買うっていうことはお金がなくなってないといけないんですよ。
ああ、うん、じゃあもう楽天ポイントでそれを現金化しないのであれば日用品とか
経費にならない、うん、もう総裁でいいと思う。
自分の趣味のものとかを買うだけにして、うん、経費にしたいものは、
うん、はあのちゃんとした経費で
現金で
買った方が分かりやすい。
まあそうですよね、
うん、
ありがとうございます、はい、それくらいかな。はい、皆さん質問ありがとうございます。あとはこの辺かな。おすすめの会計ソフトとか、割とその管理がうまくできてない人が多いらしくて。
管理ですね。ここまでなるとその本当に仕分けの仕方っていうのが分かんないと、多分ツールが来ても
そうですよね、
うん、入ったデータがよく分からない、どれが経費か分からないと、なかなか。
まあそうですね、領収書だけで言えば私はいつもノートに貼ってはいるので、
その癖はしとった方がいいでしょうね。
そうですよね。だから、うん、とデータというかその自分がいくらいつ使ったのかくらいは紙というかその領収書で必ずもらうようにして、でなんか私の場合はノートにその何月っていう風な見出しをつけて、そこにその月のタクシーとか交通費とか、うんと懇親会の領収書とか、それを貼っていつ見てもその何月のところまでは遡れるようにはしてますかね。でそれがあれば、まあ、最悪あとは帳尻合わせでどうとでもなるような気もするけど、数字が分かんないと確定申告はできないので、管理だけで言ったらまずそれは必ずやった方がいいのかなと思います。でそうですよね。だから何が経費になるのかっていうのが個人の場合は分かりにくいんですけど、
あの多分にですね、勤められてるサラリーマンの方っていうのはその非に日常的だと思うんですよ。何が経費かっていうのが、
そうですよね。
極端に言うと僕たちなんかって洗剤から買ってるし、そのほぼ何でも経費で使ってるっていう推移があるから、あこれも経費にしちゃおう、これ何費になるっていう頭が働くんですけど、サラリーマンやってる方っていうのがほとんど個人でお金出しててポケットマネーで出してるわけですから、逆に言ったら経費って言われてもよくわからないっていうところが多々あるかもかですね。
そうですよね。だからどうするんだろう、まあ、会計ソフトってでも多分最初ハードル高かったんで、私もだから白色の場合はでも本当にお小遣い帳みたいなのでいいので、まず収入がいくらあるのかと支出がいくら出てるのかの引き算で単純に計算して、利益が20万出るかどうかで申告が必要なのかっていうところですよね。で青色の場合って税理士さんとかにお願いした方が分かりやすいのかなとちょっと思います。まあ、65万控除があるから、だいたいその私が一番最初にやった時でその時だけお願いするっていう場合もできるんですけど、税理士さんにそれで10万円くらいかな、10万円くらいお願いして、で、まあ、65万の控除やってもらって、私その時多分マイナスで出したので、そのマイナス分が去年の確定申告で相殺されたみたいな感じにはできてるから、まあ、10万円払わなきゃいけないんだけど、その分の元は取れてるのかなっていう、うん、はい、感じにはなってるので、青色の複式は割と難しいですよね。
もう
最初からやるって
なると純法人っていうか、
うん、だからおすすめは自分でやるのも、まあ、レイさんはさすがだなっていう感じですけど、うん、ね、難しいですよね。だから私も実際それはちょっと教えられないので、私は税理士さんにお願いしてるから、それくらいでいいのかなと思います。